今日はヨハネの福音書20章の19節から31節、そしてルカの福音書24章の36節から49節です。このところにはイエス様が現れたことが記されてあります。ヨハネの福音書の20章の19節を見ますと、週の初めの日の夕方とありますけれども、イエス様がよみがえられた復活のイースターのその夜ということになるわけです。弟子たちはこの恐れて戸に鍵をかけて中にいたわけですけれども、イエス様は平安があなた方にあるようにと現れて、そして20節を見るならば、この弟子たちは主を見て喜んだ、この復活のイエス様が自分たちのところに来てくださった、そのことが彼らにとって大きな平安、そしてまた喜びとなったわけです。そしてイエス様が弟子たちに言われたのは、21節のところに、父が私を使わされたように私もあなた方を使わしますと、そのように約束されたわけです。彼らは最後の晩餐の時にもう最後までついていくと言いながらついていくことはできなかった。もうペテロは3回も嘘をついてイエス様を裏切った。しかしなんと神様はそのような弱い弟子たち、裏切った者たちを実は使徒として用いてくださる。しかもイエス様と同じようにこの神様が使わしてくださるということをイエス様は約束されたわけです。しかしそのためには非常に大切なことがあるわけです。それは22節のところに聖霊を受けなさいという言葉があります。私たちはこの聖霊を心の内にいただかなければ、実はこの神様の働きをなすことはできないということです。じゃあ神様の働きとは何か。それは23節のところに、あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許されます。許さずに残すなら、そのまま残ります。神様の大きな働きは、罪の許しということであったわけです。イエス様が十字架にかかってくださったのは、何のためであったのか。それは、私たちの罪を十字架で許してくださるということであったわけです。そして今度は私たちが、他の人のその自分に対する罪を許す。それは私たちの力ではすることはできません。私たちの心の中にもう一人の助け主、聖霊が働いてくださらなければ、私たちは人を許すっていうことは、ほとんどこれは不可能に近いことであるっていうことです。イエス様はそのような私たちをも愛してくださり、憐れんでくださって、必ずこの聖霊を私たちに与えてくださる約束をしてくださっておられます。十二弟子の中の一人、トマスはなんとその時は一緒にいなかった。そして彼は25節のところを見ると、私はその手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じません。そういったわけです。まあ彼は、でどももう心が二つある。信じたいっていう心と信じられないっていう二つの心が彼の心の中で葛藤していたんではないかと思います。しかしその後にイエス様は再び現れて、そしてトマスに27節に信じないものではなく信じるものになりなさい、そう言われました。彼は私の主、私の神よ、イエス様に向かってそのように言い、イエス様はあなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですと、そのように語られました。後に彼はインドまで福音を伝えていったと言われるわけです。そしてまた私たちも何よりもこの信仰を与えていただきたいと思います。ルカの24章の37節を見ると、イエス様に会った弟子たちは怯えて震え上がりっていうように出ています。彼らは最初からイエス様のことが分かっていたのではない、もう本当に幽霊を見ていると思った、 実はこのことは以前にもあったわけです。ガリラヤ湖でもう本当に風が吹いて、もうなかなかその船を漕いで前に進むことはできない。なんとその時にイエス様はその波風のガリラヤ湖を渡って近づいて来られた時に、弟子たちは幽霊だって言ってもう大騒ぎをした。なぜ彼らはそのように心の中に騒ぎがあったのか。38節に、なぜ取り乱しているのですか。どうして心に疑いを抱くのですか。ですから問題はその心の状態であったということがわかるわけです。この時も弟子たちの心はおそらくはひょっとしたら自分たちが捕まえられて殺されるかもしれない。その不安の中にいた。ですからガリラヤ湖にいた時と同じような心の状態だったのではないかと思います。しかしイエス様は手と足を彼らに見せられた。そしてなんと焼いた魚をですね、イエス様は取って食べられる。幽霊だったら肉や骨はないわけです。しかしイエス様の復活の体っていうのはもう手や足がありし、もう肉も骨もちゃんと普通通りにある。本当にそれは不思議な復活の、もう完全な栄光の体であった。私たちはそれらのことを理解するっていうことは本当に難しいことです。しかしイエス様は聖書を開いて彼らにそのことを語られた。そして45節を見ますと、それからイエスは聖書を悟らせるために彼らの心を開いてとあるわけです。心を開いて、彼らに知恵を与えたとか知識を与えたではないわけなんです。心が開かれる。聖書っていうのは非常に不思議な本です。知識があるから、理解力があるからわかる。そうではないっていうことです。心が開かれる。それは心が素直になって、従順になって、そして聖書に書かれていることをもう単純に信じ、受け入れるということであるわけです。そしてそのことによって、また弟子たちは新たに力が与えられる。47節を見ると、その名によって罪の許しを得させる悔い改めがあらゆる国の人々に述べ伝えられる。エルサレムから開始してとあるんですけれども、罪の許しを得させる悔い改め、それがペンテコステの時に起こるわけです。人々はペテロが語るイエス様の十字架の話を聞いて心がすされ、そしてなんと3000人の人たちがバプテスマを受け弟子たちに加わったということが使徒の働きの2章に出てきますけれども、それはまさにこの聖霊が働いてくださる。そして弟子たちは48節にあるこの証人となります。彼らはイエス様の生き証人となっていた。そしてそれはまさに聖霊が望まれる時であったわけですが、49節を見ると、見よ、私は私の父が約束されたものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。イエス様はそのように約束をされました。父が約束されたもの、ご聖霊を使わす、そしてそのご聖霊の力が着せられたら、本当にこの罪の許しをもう語ることのできる証人として用いられる。それは今日に至ってきているということであるわけです。私たちもイエス様の十字架によって罪が許された、そして自分は神様に愛されている、このことの証ができるのはまさにご聖霊の力によるものであるということです。私たちもまたこのイエス様が約束してくださったことがなされて、あの2000年前の出来事が過去の話のことではなくて、今現実にイエス・キリストは今も働いておられ、私たちの罪を許し、またその証人としてくださる、そのことを信じて私たちはイエス様を証しさせていただきたいと思います。